ラジオ彩り保健室、前橋ラジオから本日は生放送でお送りします。改めまして皆様こんにちは。元養護教諭で現在は性教育アドバイザーとして活動をしています、性教育推進プロジェクト代表、藤野彩子です。この番組は性へのタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人。
こんにちは。普段は木工木材コーディネーターという仕事をしています、番組ナビゲーターの赤ゲラクラフト山田です。はい、5月に入りましたね。
はい、
もうすぐ5月5日子供の日になりますけど、あやさんのお家は男の子がね2人いて、
はい、
この間も兜を飾ってるのを見ましたけどね、
はい、やっと飾りました。
やっと飾りました。
終わっちゃうから、
はい、子供の日はあやさん家はキャンプするって聞きました。
そうなんですよ、はい、なんかこう家族会議してね、いろいろとなんかこうどこ行くみたいな、どっかお出かけするみたいな、遠出しちゃうみたいな話もあったんですけど、
はい、
混んでるところがいかんせんあんまり苦手なお家でして、
家族
みんながね、そんな混んでる時になんかわざわざどこにも行きたくないよねみたいな結局話になっちゃって、
はいはい、
結局ね、山田が管理しているキャンプ場にみんなでキャンプしに行くことになったんですけど、
つい2日前に予約が入りましたね、
はい、
藤野家から。
そうそうそう
キャンプ場やってましてですね、赤城のなんて言えばいいかな、前橋の、大子町になるのかな、旧宮城村、これ地元の人しか分かんないと思いますけど、旧宮城村にちっちゃいキャンプ場があって、
はい、
そんなにね大っぴらにやっていなくて、基本的には知り合いとか友達だけが使うキャンプ場なんですけど、建物があってね、キッチンがあったり、あとはドラム缶風呂をセッティングしてたりするので、あとあれかドラム缶のピザも作れるっていうキャンプ場。
そうそうそう、なんかドラム缶風呂とかドラム缶でピザなんて、本当都会にいたら絶対に味わえない贅沢な、ものだから、そういうキャンプ場に設置してあるといいですよね。
そうですね、キャンプ来たらバーベキューでもするんですか？
そうなんですよ、本当にキャンプもそうだけど、バーベキュー自体もなんかすごい久しぶりな感じがしますね。うちは
最初あやさん家の庭に芝生があって
そうそうそう、
バーベキューするつもりでそんな家を選んだってね、
進んでたけど、なんとなくキャンプになっちゃいましたね
子供の日といえば柏餅、柏っていうとどんぐりの葉っぱも柏なんですけど。
そうか、どんぐりに関係するんですね
そうなんです、そうなんです。柏餅食べました？
まだ食べてないかな、柏餅って、あんこ派か味噌派かいません？
なの？あんこのしか食べたことないかも。
あ、本当に？
味噌のがあるの？
あるある。
知らないかも。それ結構派閥があるやつ。
派閥があるやつい
や、本当にあんしか知らない。味噌あんって、
そう、白味噌になるのかな、白味噌のが中に入っている柏餅があるんですよ。
俺かな、群馬だと味噌文化あるいっぱいあるけど、味噌パンがあったり。
群馬の人味噌派なんじゃないのって思うんだけど、違うかな。
これ俺千葉だからわからないのかもしれないけどスーパーにも結構あります。
ありますあります。
白あんみたいなやつ。
そう
本当。じゃあちょっと見つけたら食べてみようかな。
今日お外にお友達が見に来てくれてますけど、彼女はどっち派かな。ありがとうございます、
ね、
今日来てくれてるんですよ外に、
ラジオも、
連れで
メッセージもいただいてて、団子母さんですね。
嬉しいですね
旦那さんは群馬でも千葉でもないけど、あれどちらでしたっけ。
北海道なんですよね、
はいはい、
で北海道って柏餅文化がないんですよね、でべこ餅っていうお餅を食べるんですけど、べこ餅っていう白と黒の牛柄みたいな、色なんですけど、
そう、白黒の
お餅を食べるっていう文化がありますね。
全然イメージわかんないから、あれか、
ググってみてください。
ググってみた方がいいですね、はい、そんな感じで今日は観覧の方も来て、リスナーの方もね来ていただいておりますが、ラジホケでは番組へのご意見ご感想、性教育に関する質問お悩みエピソードを募集しています。ラジホケのホームページ内、メッセージフォームからお気軽にお送りください。
はい、というわけで今回のテーマは知らないと危険、性的同意です。それではラジオ彩り保健室オープンです。
暮らしにワクワクを。本田カーズ群馬は皆様のおかげで75周年を迎えました。ワクワクするイベントを通じて皆様に感謝をお伝えします。 5月17日18日はエンジョイホンダインGメッセ群馬、皆様のお越しをお待ちしております。
ラジホケ、
時刻は4時36分を回りました。ラジオ彩り保健室、今回のテーマは知らないと危険、性的同意です。
はい、
はい、性的同意って、まあ、言葉の意味はなんとなくわかるんですけど、なんだろうな、改めて説明しようと思うと、どうやって説明しようかなってワードなんですけど、この性的同意ってどう説明したらいいんですかね。
はい、性的同意とは定義ですね、性的な行為をする前にお互いに積極的にそれを望んでいるかどうか、いいよっていうね、意思を明確に確認をすることになります。
はいはい
はい、性的な行為っていうのは、まあ、セックスのことだけじゃなくて、手をつなぐとかハグをする、キスをするとかも含まれますね。
そういうのも含まれるんですね。
はい、
うん、
で逆にその同意が取れていない、つまり不同意という状態だと、相手から性暴力というふうに見なされてしまうこともあるので、もう男性女性老若男女問わず全人類に意識してもらいたいワードですね。
老若男女よく言えますね、すごい
言えた
セックスもこう手をつなぐっていうのも、こう相手とのコミュニケーションの中で、これこれしていいって確認することが、まあ、性的同意っていうことなんですかね。
そうですね、はい、
なるほどね。最近ニュースとか、あと新聞とかでも、これもまた難しい言葉だけど、不同意性交等罪って、こう起訴されたみたいな事件よく見るんですけど、
ね、そうですよね、最近よく見ますよね。
はい、
芸人さんがロケバスの中でスタッフの女性に性的な行為をしたとか、まあ、本当ごく最近もね、大物アイドルがアナウンサーにみたいな話で、テレビ局の体質自体を見直すめちゃくちゃ大問題に発展してましたよ ね。
なんかこうテレビ出られない状態が続いてる、まあ、芸能人さんがこう増えてきていて、まあ、なんかここ最近っていうんですかね、こう、1、2年かな、昔よりも、まあ、性犯罪関係のニュースがこうよく聞かれるようになった気がするんですけど、これって私の気のせい？
いや、じゃないですね、いいところに気がつきましたね。そう、全然気のせいじゃないんですよ、実はですね、一昨年2023年に性犯罪に関する法律が改正されたっていうことが大きく関わっているんですよね。
2年前に法律が変わったんだ。
はい、これまでは強制わいせつ罪とか強制性交罪というものだったんですけど、それが、不同意わいせつ罪、不同意性交等罪というものに変わったんですね。これちょっと難しいと思うんですけど、何が違うかというと、今までは暴行されたとか脅迫されたっていうことが、被害者によって立証されない限り、つまりきちんとした証拠が、被害者から提出されない限り処罰対象じゃなかったんですよね。
きちんとした証拠がないといけないんだ。
そうそうそう、でもね、そんな証拠を残せって言われても、そんなだって下手したらね、命まで奪われるかもしれない、そんな緊急事態、非常事態に、ね、どんな証拠を残せっていうの、ね、そういう感じしますよね。
いや、難しいですよね。それこそパニック状態になっていたり、もうね、物も言えないような状態だったら冷静な判断もできないし、ましてや証拠って残せなんて言われて、何が証拠になるかも分かんないなら、なおさらできないです。
そうなんですよ、でそれ警察的には、まあ、例えば抵抗してね、爪で引っかいて、相手の皮膚をこう採取しておいて、後からこう DNA 検査をするとか。
いや、できないね。
できないね、あと、まあ、性被害に遭ったまんまの状態でとにかく警察に来てくださいって言うんですよね。で、まあ、シャワーも浴びずに警察に行ってから、まあ、体の中とか、あと下着に残ったその体液みたいなものを採取するとか、あとはその被害に遭ってる時にカメラをね、回しといて映像を残しとけとかっていうことを勧めていたんですけど、そんなこと言われても現実的じゃないというか、ね、無理じゃないですか、普通に考えて。でこれがかなりネックになっていて、まあ、結局訴えたところでこう被害者が泣き寝入りするっていうケースも多かったんですよね。
警察は証拠を残しなさいって言うけれども、実際のところ、ね、残せないですよね。
無理です、でそれが今回法律が変わって、この暴行とか脅迫に加えて、こう嫌って言えない状況で性的な行為が行われた場合は、すべて不同意ということになりました。
はあ、 法律が変わって今言っていた嫌って言えない状況にならないといけない、うん、これ具体的にどういう状況ですか。
嫌、はい、って言えない状況はですね、例えば、まあ、心身に障害を持っているとか、
はいはい、
あとはアルコール飲んじゃった、あこれが入ってた薬物の影響がなかったかどうか、
うんうん、
それから、まあ、寝てたり意識が不明瞭だった、倒れてる人だったりとかね、
うんうん、
あと、まあ、不意打ちや恐怖でフリーズ状態、怖くて何もこう、ね、あの抵抗ができない状態だった、
うん、
それから過去に受けた虐待、親から受けた虐待とかね、
うんうん、
そういうあの心理的な反応があった、それから、上下関係とか、の、経済的社会的地位を利用したとか、まあ、例えば会社の上司とか、
うん
うん、学校の先生とかね、そういうものを利用したとかが嫌、って言えない状況ということに入りますね。
なるほどね、はい、あの力的にもこう精神的にも社会的な立場的にもこう弱い人が嫌、うんまあ、って言えない、まあ、被害を受けた状況っていうことですね、
うんうん、そうです、そうです、
なるほど、
はい、そう最近ね、あのこの芸能人が逮捕されるっていうケースが多くなってきたのもこれですね、う
ん、あなるほどね、うんうんはい、納得かも、
うんね、芸能人っていう、まあ、立場が上じゃないですか、
うんうん、
の人がスタッフさんとか、会社のアナウンサーさん、ね
うんうん、
とかに性的な行為をしたっていうことは、まあ、社会的地位を利用したっていうふうにされて、まあ、嫌とは言えない状況だったって見なされたっていうことなんですよね。
なるほどね、まあ、いろんな、ね、仕事をしていると立場の弱い側のスタッフさんとかがいて、うんまあ、パワハラも近いかな、うん、こう断れない場面も出てきてしまったってこと
ですね。そうそう、やっぱりね、権力には従うしかないみたいな状況がね、うん、ありますよね、
うんうん、じゃあ今回のその2年前の法改正っていうのは立場の弱い人を守るという意味ではすごいいい改正って解釈していいのかな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はいはい、被害者のためにはすごくいい法改正だと思います、
うんうん、
なんですけど、はいまあ、これ逆を返せばですよ、
はい、
この法律を変わったってことをね知らないことで、うんまあ、自分側はねそのつもりがなくてこれまでと同じように、まあ、ちょっとふざけたつもりなだけでも、
うん、
これからは加害者になってしまう危険性もあるっていうことなんですよね。
怖いですね。
怖いです。それ
なんかあの昭和感覚で仕事をしていたり、うん、こう時代のギャップもありますよね。
いやそれこそテレビ局が本当にそれで叩かれてましたよね。
あそういうことか、うんうん、だから本人はそのつもりがなくても、まあ、性的なこう加害者になってしまう可能性が十分あるってことですね、うんうん、
あるってことですね、
うんうん、
はい。まあ、そのつもりがなくてもといえばですね、実はうちの今年中学生になった長男も去年ね過去に性トラブルがあったってことが本当に去年発覚したんですよね、うん、
はいはい。
長男が小学校1年生の時なんですけど、
うん
まあ、とある団体のスキーキャンプに参加したんですね。
今中1だから6年前の話だ。
そうそうそうそう、うんうん、で、まあ、そこでは大学生のボランティアリーダーと言われる人たちと一緒に、うんまあ、スキーもするし、まあ、寝食を共にするんですけど、で去年ねそのボランティアリーダーとたまたまね久しぶりに再会するっていうあのタイミングがあって、
はい、
で喜ぶかなと思ったらなぜかこうそのリーダーに会いたくないって長男が言ったんですよ。
ほらなんでだろ
う、ね、そうそう、うん、なんでって聞いたらその時のキャンプで、うん、ズボンを下ろされたのが嫌だったからって答えたんですよね。
それもなちょっとしたこう性的なトラブルか。
そうそうそうそう、うんうんうん、でもそんなことね全然その時は言ってなかったからすごいびっくりしちゃったんですけど、
うんうんうん、
ね、その大学生としてはその聞いたんですよ事実を、
うん、
聞いたんですけど、まあ、コミュニケーションの、ね、一つとして楽しいと思って遊んでたじゃないかって本人もあんまり覚えてなくてそんな6年前のことね、
うんうん、
そうじゃないかなみたいな感じだったんですけど、うんまあ、でも降ろされた方はずっとそれがこう嫌な記憶として残ってたってことなんみたいなんですよね。
あ子供とお兄さんお姉さんと遊んで、まあ、盛り上がってる場だと、うん、もしかしたら気づきにくいかもしれない。
そうそうそう、うんうんうんね、そうなんかだから人によってどこまでが楽しくて、うん、どこからが嫌っていう境界線って違うものだから、
うん、
その判断ってすごく難しいんですよね、
うん、そうね、
うん、だからたとえね相手が子供でもたとえ男同士でも女同士でも、うん、相手が嫌だと感じたらこうそれは性暴力っていうことになってしまうこともあるってことなんですよね。
今の話は男同士の話ですもんね、
うん、そうそうそう、加害者側にねそんな意識1ミリもなかったとしてもこうそれがねトラウマになっちゃってその後の人生を左右してしまう可能性もあるってことですね。
はあ、いや性的同意って今回ねテーマだけれども、まあ、特に子供と接するお仕事の人は、まあ、男女問わず何々していいっていうこの同意を意識しておかないとうっかり加害者になっちゃうんだ ね、
うん、リスクマネジメントとしてね知識は必要だと思いましたね、
うんうんうん、
まあ、たとえ付き合ってたとしても あの結婚してたとしてもですね、相手の同意のない性的な行為は全部性暴力になるってことをね意識した方がいいと思いますね。
はい、
はい、あと忘れてほしくないのは、うん、あのはっきりとしたイエス以外は全てノーだっていうことですね、
うんうん、
あの相手にキスしてもいい？って聞いて、あの明確な返事が返ってこないとき、
うん、
相手が黙っているときはまだ悩んでるときかもしれないので、それもイエスにはならないんですよね。
あイエス、あのノーとも言ってない、うん、イエスとも言ってない、うーんって悩んでるうちは、うん、これあの、まあ、法律的な意味で同意してない、
うん、同意してないってことですね。明確じゃないので、うんうん、性的同意は明確にっていうことが入っているので、
うんうん、
はい、明確じゃないんですよね。
なるほど。
そうで例えば、うんね、お金貸してって言われて、こうどうしようかなって黙ってるうちに相手がいきなりこう自分のお財布からお金持ってっちゃったら、どんなに好きな人でも嫌ですよね。
嫌だ、絶対嫌だ、
嫌ですよね、絶対嫌ですよ、そんなやつ嫌ですよね。
嫌、う
ん、
です
そう、あとはお金貸してって言われて、うん、まあ100円だったら貸してもいいけど、うん、ちょっと1000円は嫌だなみたいなことだってありますよね。
あるある、
うん、同じようにその性的なことも、まあ、キスはいいけどセックスはまだちょっと嫌だなとか、
うん、
あと、まあ、先週はね良かったけど、まあ、今週はちょっと気分が乗らないんだよね、うん、みたいなことがこれあっても当然っていうことなんですよね。
そうですね、お金の例えすごい分かりやすかったんですけど、確かにね、あの100円ぐらいだったら貸してもいいけど、うん、1000円は嫌だなみたいな瞬間ありますよね、うんうん、で、あのこういつも仲がいいから手をつないでるけど、うん、今日はなんかさっきあの喧嘩したばかりだし、うん、手をつなぐの嫌だなみたいな日もね、うん、同じ人でも同じ2人でもありますよね、うん、あるあるある。
それをなんか付き合ってるからとか結婚してるから、うん、なんかね当然みたいな風に言われても困りますっていうことですよ ね、
そうね、
うん、少し前まではあのドラマの中とかでも、うん、あの壁ドンとかあご食いとか流行りませんでした？
あご食い、
あご食いとかね、うんうん、ちょっとなんかちょっと強引な感じが流行ってた感じ、はい、ね、気がするんですけど、
うんうん、
最近ねドラマを見てて思ったんですけど、
はい、
あの同意を取ってからっていうシーンがね多くなってきてる気がするね。いい？キスしていい？とか、
うん、え、ちょっと前まではあれがこうちょっと強引なのがかっこいいだったのに、
そうそうそう
そう、知らなかった。え、ドラマでもそのなんだろう、性的同意をちゃんと取るっていうのが反映されてるっていうことか、うん、そう、なんか
ちょっとずつね私の意識の中では多くなってきてる気がします、
うん、はあ、うん、ちょっと今度ドラマ見てみよう。キュンキュン系の ドラマですかね。どうだろうね、
何系？
いや、キュンキュン系のちょっとなんか青春もの。
あ、キュンキュン系ね、キュンキュン系、キュンキュン系ね、はい、そうそうそう、うん、キュンキュン系
だから、うん、ドラマも時代に合わせて来てるんですね。
うん、そうそう。
これ子供の関連して同じような話ってありますか？似たような話、
まあ、学校とかでありがちなのは、うん、下ネタとか、
はい、お、下ネタと性的同意、
うんうん
うんうん、あの子供たちが下ネタワードをこう、ね、よく言いますよね。なんか、うん、あの先生たちが困るようなワードを連発してたり、
あるあるなやつ ね、
ね、で友達同士で大声で下ネタ話してるとかね、
下ネタって、まあ、どこからが、ね、下ネタか分かんないけど、
うん、
まあ、でも下ネタってなんかこう言ってる方は楽しいんだよね、
うん
ね、
うん、
そうなんだけど、
覚えた、覚えたての言葉とかね、
そうそうそう、
セックスとかね、
連呼して見て、うん、周りが、ね、あの困る顔を見るのが楽しいみたいなね、
うんうんうん、
でもなんかこう言ってる方楽しいけど周りはドン引きしてるみたいなことも多々あるんですよね。自分たちは楽しくても周りの人たちが不安になってしまったら、もうそれは言葉の性暴力っていうことになっちゃうので、
うんうん、
まあ、性的な、ね、行為をする前にはその中には言葉も含んでるんですけど、やっぱりこの、ね、性的同意っていうことを意識してもらうといいのかなって思いますね。
言葉の性的同意っていうのもちゃんと取らなきゃいけないわけだ、
う
ん
う
ん、
そうです、そうです、
なるほど、はい、でもそうね、あの子供だけじゃなくて話の内容違いと大人も結構下ネタで盛り上がりがちですよね、
うんうん、そうですね、
うん、自分たちは楽しいからいいけど、ね、飲み会とか飲み屋とかでね、うんうん、下ネタあの喋って周りの人嫌って思ってる可能性十分ありますよね。
そうそう、でも言えないかったりするんですよね、うん、そういう時ね、
うんうん、
こう嫌だと思ってても、まあ、上下関係があったりすると言えなかったりするし、
うん、
あと好きだからこそ、好きな人をね好きだからこそ気を使ってこうちゃんと嫌って言えないっていうこともありますよね、
うんうんうん、
なんかこう嫌って言ったらノリが悪いなって思われちゃうかなとか、
うんうん、
あと嫌われちゃうかな、傷つけちゃうかななんていう時もありますよね、
う
ん、
そうね、あの好きな相手とかね、あの仲いいグループとか
だと、うん、まあ、ちょっと嫌だなって思ってても言いにくい、気使ってね、言いにくいことありますよね、
うんうん、そう。でもね、自分と相手はね、やっぱり違う人間だからこそ、うん、その嫌って思う気持ちはちゃんと伝えない限り相手には伝わらないんですよね、うんうん、むしろね、その相手とずっと一緒にいたいのであれば、こう相手を信頼して、うん、その自分の嫌だって、どこからが嫌だって思うかっていうことを伝えるってすごく大事なことだと思うんですよね。
信頼してるからこそね、うんうん、嫌だってちゃんと、そうそう、なんかいいからこそ言うってのが大事か、うんうんうんうん、
だけど、でもそれって大人になればなるほど、うん、あれこれ考えて難しくなってっちゃったりするので、うんうん、まあ、嫌なことは嫌とはっきり伝える、相手が嫌と言ったらやめるっていう、うんうん、この本当に単純だけど難しい、この性的同意の基礎基本を、まあね、ちっちゃな頃から身につけて大人になっていってほしいんですよね、うん、
いや、今会社にいた頃を、ね、思い出して、上司とかにね、これ嫌だなとか思ったことを、うん、言いにくかったなと思うし、うんうん、女性側もね、もしかしたら言いにくい、言いづらい、あの、うん、職場環境ってあったのかななんて思っちゃいます ね、うんうん、
ね、でもそれを伝えるから、ね、円滑に行くんですけどね、
う
ん
う
ん、
いや本当にこう嫌だっていう伝えること自体がもう人権教育につながるなと思って、うんうん、まあ、不快に思うこととかを、うん、こうしっかり嫌だって伝えられると本当大事なことですね、
うんうん、そうですね、うん、あの大人でも子供でも自分の人権も相手の人権も尊重するってことすごく大事ですよね、うん、まあ、特にあの未就学の幼児さんの性トラブルとかだと、うん、まあ、小さな子供のしたことだからって言って、ね、その子 の人権が守られない、なかったことにされがちなんですけど、うん、まあ、年齢が、ね、小さければ小さいほどその時にこう何をされているかわからなくて、大人になってからあれ、あの時のことってもしかしてみたいな感じで気づくケースもあるんですよね。
そうね、さっき の息子くんの話もまさにそうでしたけど、そうそうそう、あれ嫌だなとか、あれはよく考えたら性暴力だなって思う瞬間があるってことですよね、
う
ん、
そうですね。2022年の内閣府の調査だと、16歳から24歳の若者のうち4人に1人が、何らかの性暴力被害に遭ったことがあるって答えているんですよね。
4人に1人以上か、
うんうん、そう。そのうちのなんと 13% が幼児とか小学生の時に被害に遭ったっていうふうに答えていて、その数は年々増加してるんですよね。
あ、小さい頃から被害に遭ってる人がいるんだな。で4分の1なんて言ったら、まあ、いつどこで誰が被害にあってもおかしくない数字ですよね、
うん、本当に大人たち、これを聞いても見て見ぬふりしていていいんですかっていうふうに問いたいですね。まあ、こういうね、性被害によるあの過去のトラウマによって恋愛に対して前向きになれなかったりとか、うん、その後ね、人とのコミュニケーションを取るのが難しくなっちゃったりとか、あの人生を左右するね、大きなきっかけにもなりうるので、少子化の今こそね、あの被害者を作らない教育も、加害者を作らない、そんな教育も両方の側面からね、いくってことが必要だと思いますね、
はい、過去のトラウマがあって好きな人ができたけど、うん、ちょっとね、昔のことを思い出してどうしよう、
怖いな、
付き合うの
とか、ね、
怖いな、男性ちょっと怖いななんて思っちゃうのはかわいそうですもんね、
う
ん、
そうですね、
うんうん、いや、ありがとうございます。あの日頃のコミュニケーションからっていうんですかね、うん、あの性的に限らず、まあ、相手の同意を取る、何々していい、これ言っていいっていうのが大事なんだってことがとてもよくわかりました、
はい、
今回の、ね、テーマは知らないと危険、性的同意でした。
ラジホケ、
さて番組エンディングの時間となりました。あやさん、今日のまとめをお願いします。
はい、今日のテーマ性的同意でしたけど、はい、まあ、本当にね、子供だけじゃなくて、あのむしろ大人にこそ、ね、大人にほどね、意識してもらいたいですね。あの相手が嫌だっていう風に感じた時、うん、相手が嫌と言えない状態の時は不同意という風になってしまって、たとえ自分はそのつもりがなかったとしても加害者になってしまう危険性もあるので、こうリスクマネジメントの意味でもしっかり理解してもらえたらなという風に思います、うん、同時に自分の嫌も相手の嫌も大切にするというね、人権教育的な視点も私たち大人こそ大事にしていけたらなという風に思いますね、
はい、今日もね、あの学校の先生 生やってたよっていう方とねおしゃべりしたけど、
うん、そうですね、
いやこれ学校の先生に本当聞かせた方がいいっておっしゃってましたね。
おっしゃってましたね。やっぱ性教育っていうとねなんとなくイメージが違う方向に行ってしまうんですけどね、うんうんうん、はい、しっかりあのこれも聞いていただけたらなと思いますね。
はい、ゴールデンウィークが控えておりまして、はい、我々あのまたね、一緒に出展する機会がたくさんありまして、あのちょっとゴールデンウィークの出展情報をお話ししておこうかなと思っています。
はい、
一つ目一つしかないか、うん、まず明日明後日ですね、
はい、
5月の3日4日の土日です。中之条という町が自然豊かなね群馬県の町があるんですけど、その中に、庭園をテーマにした中之条ガーデンズっていうあの施設があるんですけど、あいさん行ったことあります？うん、
ないですよ。
ないか、初めて初参戦、
うん、初です。
はいはい、その中之条ガーデンズで森のクラフトピクニックというイベントがありまして、うん、あのコーヒーのキッチンカー営業しているおいちょコーヒーさんという方がね、うんうん、いらっしゃるんですけど、その方がプロデュースしている、イベントですね。で開催期間中、あのゴールデンウィークの期間中はずっと、イベント自体はやっているんですけど、私たちの出店は、3、4の土日になりますので、うん、その他にもねキッチンカーとかクラフト販売もありますので、
はい、遊びに来てください。ぜひお出かけください。
そしてですね、5月の次回は収録で、5月の3週目4週目はゲスト会となっているんですが、はい、5月の30日金曜日ですね、この日はですね、大お便り会を予定しておりますので、は
い、相談が ね結構いただいているので、それにじゃじゃんと答えちゃおうかなと思ってます。
はい、そんな予定になっています。お悩みぜひ、お送りください。ラジホケでは番組へのご意見ご感想、性に関する質問やお悩みエピソードを募集しています。再放送は日曜日お昼の12時からお送りしています。県外からリアルタイムでお聞きたい方はスマホアプリのリッスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は YouTube、Spotify などの スマホアプリから聞き返すこともできます。各種情報はラジホケホームページ内で案内しています。ラジオ彩り保健室とインターネットで検索してみてください。ラジホケでは番組を一緒に作ってくれるスポンサーも募集しています。スポンサーと二人三脚で、作っていきたいと思っていますので、もし、企業訪問の際はですねラジホケ聞いてきましたなんて伝えてもらえるととっても嬉しいです。
はい、来週のテーマは男性にこそ知っててほしい生理と生理用品です。本日のお相手は性教育推進プロジェクトのあやと
山田でした。
来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、土地取引から解体まで富士不動産、景観よしホテルサンダーソン、空気のきれいなエアムーブ住宅、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、快適空間づくりをサポートサンビック、和む菓子仲間たアコーディオン引きリンの提供でお送りしました。